こんにちは、のびり人類学ラジオです。人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのびり楽しく発信するラジオです。さあ、星を見るのに適した季節になってきたんじゃないですか。
こんにちは、ユーポンです。
スルーされた。
いや、スルーしたっていうか、
かわされてしまった。
どういう季節なんだろうってちょっと考えちゃったんですけど。
考えた結果スルーするというのか。
ちょっと考えて、そういえば名前言わないと分かんないやっていうのが先に来ちゃいました。すいません。
正しいです。
ちょっと詳しく教えてください、どういう意味なのか。
いや、別になんか今回は特に目的があってやってるわけじゃないんですが、まあ、我々こういう話をしようとかいうのを貯めているんですけど、それを消化していこうという回で、いくつかあるうちの一つが、これ僕の疑問なんですけど、なんで我々は星を見てそれに願いを託すんだろうっていうことを考えると、意外と分かんないなと思って。
いや、いい疑問だよね、それ。
だってそうじゃない、なんで星に願いを託す必要があるの。別に神様だってよくない。
まあそうだね。
で、いろいろ考えたら、
流れ星の場合もあるよね。星、ただの星だけじゃ。
ああ、そうね、落ちる前に願いを。
そう、なんか10回とか言うみたいな話あるよね。
うん、でもなんかそれって結局なんでそれで願いが叶うのかって解決されてない。
確かにそうですね。
じゃあなんでって考えた時に、こうよくよく考えてみると、なんだかわかんないけど、ただみんながやってるとか昔からやってるとかっていう理由でやってることって多いよねっていう話。
ああ、そうね、それはまさにそうだよね。というか、リンリンの修士の時の研究なんてそういうのの蓄積だったんでしょうね、結構。
そうなんかな、
わかんないけど、みんなわからないけどいろんな理由をつけてやってるってこともありそうで。
まあね、確かにあれだよね、お正月とかもそうだけど、
なんで、そう
なぜ祝うのかと言われたらよくわかんない。でも星になんで願いを託すのかと思い始めると、これが眠れなくてですね。
眠れなくなっちゃった。
眠れなくなりますね。
で、ちょっと考えてみたらどうだったんですか。
考えてみると、考える前に、一体この星は何ぞやというふうに調べようと思って、
はい、
この手元にある世界シンボル大辞典っていう分厚い枕になりそうなでっかい辞書の星という項目を引いてみたんですが、
はい、
そこにも答えはなかったですね、正直。
え、なんて書いてあったの、逆に。
前提から話すと、この図鑑辞典はその名の通りいろんなシンボルについてその説明が書いてあるわけですが、星っていう項目を引いてみても、その地域地域で星がどういう存在とされているかとか、どういうふうに思われてきたかっていうのは書いてあるけど、なぜ願いを託すのなぜ願いを託すのかっていう僕の疑問には答えてくれるもんではなかったっていう感じです。
ああ、なるほどね。
で、これ、その我々が例えば流れ星に願いを託すとかやるけど、それを調べて、まあ、多分これが一番信憑性がありそうかなっていうのはキリスト教の由来なんじゃないかっていう話ではあったんだが、なんかそれもこの時点とはあんまり 100% 合致してる説明でもなかったなという。
リンリンはさ、託したくなったことある？
ないね、思ってみれば。
なかったらなおさら不思議かもね。確かに、それは、
その願い事を、流れ星が落ちる前に願い事を言いなさいって無理やん、そんなん。そんな一瞬の瞬きのあの流れ星がいつ来るかも分かんないのに、言ってらんないやん。
そうだね、
って昔からずっと思ってたけど。
じゃあ流れ星じゃなくて、普通にこう瞬いてる星にさ、なんか語りかけたりしたことはないの、ね、願いじゃなくてもいいけど。
まあ、綺麗だなとも思うけど、願いを託す対象としては思ってこなかった。でもその星空って見てると、こう点と点をつなげたくなる気持ちが出てくるのもわかるんです
よ。あの星座の話、
星座の話に、からその点と点をつなげた先に何か物語を描きたくなるっていう気持ちもまあわかる
ん
よ。まあ、なんかちょっと無理がある星座とか多いけど。
確かにな
んかこれ蟹座とかすごくない？
確かに、補ってる部分が多いよね。
補って、そう、想像で補わさ 補わさせる部分が多すぎるよっていう星座も多分にあるんやけど、うん、でもなんかそれが星のすごいところじゃないと思って、
うん、
自分の見てるものに対象を投影するわけやん。投影するけどやっぱランダムに散らばってるから全部の点をつなぎ合わせてなんか思い描くような図形を描くのって難しいし、まあ、何だったら惑星とかって動いていくしっていうのでこう人間の想像力をかきたてる対象だなっていうのを最近思うようになりましたね。考えるうちにな
んか私が時々思うのはさっきの神っていう話をリンリンが言ったけど、神ってすごく複雑な概念じゃん。複雑というか抽象的。
ああ、まあね。
結構神のこと説明してとか、神の存在を教えてみたいなこと言われたらちょっと難しいと思うんだよ。まあいろんな説明できると思うけど、全知全能でとか、創造主でとか、なんか、もっと超自然的な力を持った存在でとか、なんかいろんな言い方できると思うけど、なんか、どれもしっくりこないというか、結構抽象的な概念だと思うんだけど、星って結構、なんて言うんだろう。普通に 見たり聞いたり触ったりできるものの中では一番遠くにある感じがする。
遠くにあるけど遠すぎないみたいな。
そう、目で見ることができる。
うん、確かにそうかもしれ
ん。だからなんかそのさっき言ってた神的なあの感覚を感じて、何かその言葉にならない思いとか届かないだろう願いみたいなことを語りかけたくなるのかなとかってちょっと思ったりするけど、
うん、確かにね、神様説明するときとか、なんか僕もよく使ってたんですけど、昔は説明のつかないことを指すときに超自然的っていう言葉を使うことはたまにあったんですけど、
うん、
まあ、今思うとそれって逃げの説明で何も説明してないよね
そうかもね
そうね、確かに、まあ、近すぎず遠からずみたいなのがあるかも。
そうそう、でなんかその普通さあほら、もっと炎とかだったらまあもっと近くにあるし、水とか川とか石とか、まあ、草花とかってまあもっと自分の手なんか触れられるところにあるけど、山のてっぺんとか、まあ、星とか月とかってなんか届かないけどそこにあるっていうのを分かるっていう意味では、なんかそういう自分を超えたものの存在というか、自分の超えたもののシンボルとして見てしまうのはまあ当然かなっていうのはまず一つあるんだけど、でもここまで言っても確かにそのリンリンが最初に言ってた、なぜそこにそういうなんか自分を超えた遠くの存在に願いをかけるのかっていうところの答えまではたどり着いてないよね。
うん、でなんなら星座って基本的にもともと日本にはなかったやん。我々が思い浮かべてる十二星座の話だけど。
ああ、そうね。そうね、西洋占星術的な星座はそうなかったよね。そう
なかったけど、あるものとして我々はなんか認識してたよね、漠然と。
うん、
あれもよくわかんないよね。わかんない、よくわかんないってすごい何も考えてないみたいだけど、でもなんかみんなが信じてるからとか、星座見たことないけど星座占いはよく見ますみたいな人も多分いると思うんだけど、
はい、
なんかそれを考えるとこうなんかあるけどないものなんだよね、やっぱり。
そうだね、あるけどないってどういう意味？
その星座自体は存在してるし、自分が何座かもみんな認識してるけど、それはその星座がいつどこでどの方角に見えるかとかあんまりよく分かってない。
ああ、そう分かって考えてる人は少ないかもね、うん。
星見るのが好きな人は分かってると思うんですが、
うん、
でもなんかこうなんて言うんだろうな、こう星座っていうのが実体から離れてこう一人歩きしてる感はあるよね。
そして私今気づいたんだけど、リンリンはその星に願いをかけるっていう時には星座が関わってくるものだと思ってたの。
いやなんか、いやそれ僕疑問に思ったのはふとした瞬間だったんですが、
うん、
歌とか聞いてて音楽を聞いてて、
うん、
なんかやたら星に願いかけるなと思って。
ああそうなんだ、なるほど。
あの
ディズニーはでも星座とは言ってないんだよね、多分。
あ、星座とは言ってないけど、でもやっぱ星なんだよなと思って。月でもないんやと思いません、うん、まあ、月だったらもっとより分かりやすいけど、分かりやすいっていうかこう、まあなんか僕がいた地域とかでは、スペインのとある地域とかでは、まあ、あれが目に見えるみたいな話があって、目っていうのはその閉じたり開いたりするじゃん。
あ、眼球ってこと？
あ、そうそうそう、
眼球と月が似ているってことね、
うん、そうそうそう。で、まあ当然 邪視っていう横島な眼差しって書いて邪視っていう、なんて言うんだろうな、あれ、睨みつけて相手になんか悪い影響を及ぼすみたいなことがあるんですか、なんかそういうのと結びつけられて考えられたりもするんだけど、まあ、星じゃないんやと思う。
やっぱもっと遠い感じはするよね、やっぱ星って、うん、そのやっぱ月との比較だとね、
うん、まあ月って夜空で見えるものの中で一番強そうやもん、
ね、そうだね、
力ありそうじゃ
ない、夜の中では一番なんか模様とか見えるしね。
ああ、そうね。裸眼で模様まで見えるっていうのはね、うん、確かに。でも、これって、まあ、さっき日本に星座は、今の十二星座が日本にもともとなかったんじゃないみたいな話をしたけど、星を見ること自体はずっと昔からやってて、僕は京都の研究をしてたんで、ちょっとかじったことがあったんですが、かじって勉強したことがあったんですが、平安京とか、
うん、
平安京が京都にあって、それを選ぶときにも、やっぱり重視したのは星を見るっていう能力を持った陰陽師の人たちだったとかいう話もあるんだけど、
うん、
なんかその場合はまだ分かりやすいなと思って、なぜなら基本的に惑星の話をしてるから、
あ、
惑星って観察してるとどんどん動いていくものだから、迷う星と書いて惑星と呼ばれるんだと思うんですが、からなんかそれを見てなんか吉凶を占うみたいなのは気持ちはわかる。
うんうん。
なんか、阿弥陀くじみたいなもんよな、多分。語弊があるかもしれない。阿弥陀くじみたいなもんと言ってはいけないかもしれないけど、こう、自分の及びつかないところで動いてるものに何かを投影するっていうのは、なんかもう気持ちはわかる。けど、
うんうん、
なんか星座とか、それ以外の星って基本的にはあんま動かないやん。
そうだね。
つなぎ合わせるんじゃなくて、動いてるものの方がなんか思いを託しやすかったんやろうなっていうふうに。思いましたね、陰陽師の人たちは。
なるほどね。あ、でもさ、西洋占星術も結局惑星の位置等を知るために星座を使ってるだけで、あれってそのほら、その太陽の位置がどの星座の場所にあるかによって、あなたは獅子座ですよ、あなたは牡牛座ですよっていうふうに決めるじゃん。
うん、
だから結局その惑星、あと水星の位置とか金星の位置とか全部そうなんだけど、その天球を12等分したときに、その場所にある星座のたちを、まあ、なんて言うんでしょう、その12等分したときの場所を示すために星座の名前を使っただけであって、
うん、
西洋占星術でも本当に知りたいのは惑星の位置なんだよね。
あ、そうなんや。
あ、そうそうそう。だから惑星の位置がどこにあるかで占いするんだけど、あの人たち
は。あ、じゃあさっきのはただの僕の妄言です。
いやいやいやいや。でもだから、まあ、そのなんていうか、北側にあるからとかって言えないじゃん、その星座ってほら、季節によっても変わるし、
うん、そうね、
時間によっても変わるから。いや、だから、その、便宜上、こう、空を12等分して、どの位置に惑星があるかっていうのを、まあ、見るのがホロスコープっていうやり方なんだけど、
うん、
まあだから彼らも惑星を見ているといえば見ているね。
うーん、星といえば調べる中で一個気づいたっていうか、まあへえと思ったのは、天狗ってもともと星らしいっていう話があって、う
ん、天狗、
天狗、天の犬と書いて天狗と書くけど、あの妖刀苦肉の難しい方の犬の字
ね。そうだね。うん、
あれも結局こう音を立てて落ちてくる星のことを、なんか最初は犬の声だと聞こえたとかなんとかいう話があって、だから天狗っていうんだって。
音を立てて落ちてくる、
たまに火球みたいなのが落ちてくるときあるやん。
ああ、流れ星の大きいやつみたいな、
流れ星の大きいやつ聞こえたのかなんなのか、まあなんか犬を模してたけど今となっては鼻の高い天狗になったっていう話を聞いて、
と。そうなんだ。だから飛んだり跳ねたりするんだね、天狗。
あ、そういうことなんかな。飛んだり跳ねたりするけど。
そうか、天狗って星、流れ星のことだったのか。
流れ星のことらしい。ちなみにスペイン語では逃げる星と書いて、流れ星を指すね。
あ、逃げるんだ。
うん、逃げるんやと思ったね、僕も。どっから逃げてきたかは存じないけど。
そうだね。
まあ、こういうのは分からない。わからないままにしておくのが楽しいのかもしれない。
確かに。でもね、そういう意味で言うと、私が実は挙げた あのトピックもすごい近いところにあって、あの私が挙げたトピックは確か UFO は神秘的な経験を認知するための一つの方法なのではないか。
あの思い出した時に出てくる UFO のあれですか。
思い出した時に出てくる UFO って何ですか。
なんかたまに思い出したように新聞とかになんか UFO が出たみたいな、
うん、
ニュース出てくるやつ。
その UFO です。あの、うん、未確認飛行物体の UFO。
アンノーンフライングディスクね。じゃあアンノーンフライングオブジェクト
かな、なんかそんなんじゃないか。うん、そうそうそう。それね、実はあの教会の説教でその話が出てきて。
教会の説教で UFO の話が出てきたの。
そうそう、まあファンキーなね、あの牧師がいるんですよ。でその人はなんだろうな、結局これってその聖書で書かれてる奇跡と一緒なんじゃないかっていう話をしてて、その人間である私たちが人間を超えた何か日常のいろんな自分たちが知ってる法則を超えたものを生来的にまあ必要として欲している。だからそれは聖書の中だったらイエスの奇跡みたいに出てきたり、まあ、旧約聖書だったらモーセの十戒みたいな話で出てきたり、あとはなんかもっと童話だったら例えば妖精とかエルフとか、まあ、天使と悪魔とか精霊とか、まあ、それこそ天狗とか、なんかそういう物語には絶対そういうなんていうか不思議なものが出てくると。
うん、確
かに。でだから今の人だったら多分妖精って言わなくて宇宙人って言うんじゃないかって。
あ、
人間とも言えないけどなんか人間っぽいなんか不思議なことをしてくる存在に対して私たちは名前を付けたがるし何かの認識をしたいって思うから、その時にその聖書の時代の人だったら精霊っていう言い方したし、昔のおとぎ話だったらエルフとか妖精っていう言い方したけど、今の人だったら宇宙人っていうんじゃないかっていう話をそこの説教ではしてたのね。で結構それなんかあそうそうだなって思ったんだよ。
ちゃんと説教されてるやん。
そうそうそう。なんか何かしらだからどこやっぱり何みんな神秘的な経験をするんだよきっと。で神秘的な経験をするときにやっぱ既存の語彙とか既存の言葉とかみんなが信じてくれるような話では全然説明できないから、なんか何かしらの概念がそこに必要で、で今その中世の中的になんて言うんだろうな、受け入れられる言い方が UFO とか宇宙人なんじゃないかなって気がして。
確かにね、エルフなり妖精なりをなんか話題として提供されてもあんまりイメージつかないけど、宇宙人だったらもしかしているかもしれないと思っちゃう節あるもん。
そうそうそうそう、そういうことなんじゃない。でもだからやっぱ私たちそういう神秘的な、まあ、その説教では結局私たちってどれだけ時間が経っても何千年って経ってるけど、その神秘的なストーリーを必要とするっていうところからは逃れられないんじゃないかっていう話でした。
それも人間の想像力のなせる技なんやろ。
そうそうそう。でだからさっきのその星に願いをかけたくなるとか、あの惑星の動きで何かを分かろうとするとか、その流れ星が何かの予兆なんじゃないかって思ったりするのっていうのも結構なんか表裏一体というか、
うん、確かにな
んか神秘的な力をどう理解するかとか、まあ、そういうなんだろう、人間を超えた理屈というか人間を超えた力みたいなものをなんかどういうふうに捉えていくかみたいなことと結構近いのかな。
さっき超自然的っていう説明が逃げであったと自分では思ってたって言ったという、まあ、反省の意味を込めて言ったけど、まあ、よく考えるとそれも人間が関与しないところで起きてるからそう思っちゃう。
ああ、なるほどね。
人間にはどうしようもないことで、分かりやすいのがやっぱり流れ星とか宇宙人とか、まあ、UFO とかそういうのがいるのかもっていうなんか兆しがあるとなんかやっぱ予感しちゃうんだろうね人間は。
うんうん。
宇宙人が現れたらどうしますか人類学者として。
どうするかな。でもまずはじっくり見るんじゃない。
いやでも言葉も分かんないし考え方も違うだろうし、今風に言えば存在論的に他者かもしれない。
そうだろうね、うん、
それをどう理解するのかってもしかして我々が駆り出されるかもよ。
そうね。なんかあったよね、そういう映画。メッセージだっけ？
そんな映画？
そうそう、なんかメッセージって私実はまだ読んだことない、見たことないんだけど、なんかそういう映画らしいよ。その宇宙人とどうコンタクトするかっていうので、なんか言語学者が動員される。映画って聞いたことがあって、私見なきゃ見なきゃって思ってずっと見れてた。本当にあの人間を超えた存在をどう捉えるかでね、うん、マルチスピーシーズ的な、スピーシーズとか、まあ、なんていうか、ビヨンドスピーシーズかな、ね、どっちかっていうと。
相手が生命であるかもわかんないし。
わかんないね。だから、でもなんかそうかも。そのやっぱ星に願いをかけたくなるのって、星は喋らないし、星はコミュニケーションしないからかもね。
こっちに対してね。
そう。
ただ愚痴聞いてくれる人がいた方が楽みたいな心理と同じってこと？
でもそれが人だったらさ、なんかコミュニケーション可能性がちょっと開かれてるじゃん。
うん。
けど、星だったらもっとなんて言うんだろうな。人間じゃないところになんて言うんだろう。その願いを届けられる感じがするというか。
まあね、世界中どこ行っても見れるしね。
そうそうそうそうそう。だから、語りかけたくなるのかなって気はするけど、
全く返事はないけど、こうまたたいてるとなんかうんうんって言われてる気もしないでもないかもね。
あ、そうだね、確かにそれもある気もする。
でもそれはコミュニケーションではないよね、多分。
コミュニケーションではない。あとなんか日本で見る星と私エチオピアで見た星の印象が全然違くて、
ほう、
エチオピアはやっぱり日本より暗いからすごくたくさんの星が見える。ね、すごくたくさんの星が見えるとなんかあの星この星って感じの気分にならなくて、なんかわーってあるから なんていうんだろう、すごいたくさんのものに囲まれているっていう気分になるんだよ、近っていうと。なんかその宇宙がそのすごい黒い部分がいっぱいあってポツポツポツって星があるっていうよりも、びっしり星に埋められていて、なんかそこに包まれてるみたいな感じがするから、なんかそういう星だとあの星に祈るみたいな感じがあんまりしなくて、宇宙全体に語りかけるみたいな感じの気分になるなってちょっと。
まあ確かに僕もスペインに田舎にいた時はそう感じたような気がする、う
ん、ね、なんかあれはすごいよ、ね、地平線までさバーって。なんかそうするとそのなんていうか一番光ってる北極星に対してとかになるような気もするんだけど。
ああなるほどね、個じゃなくて全体を、うん、に対してってことね。
そうそうそう、っていう気分になるなって思ったの、ああいうたくさん星が見える空間だと。
まあ、今回見のない話なのであまり聞いてる方々も本気で捉えないようにしていただけると嬉しいですね。
そうだね。じゃあちょっとこのぐらいにしておきましょうか。そうですね、第1回はね、うん。
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。